刻は8時3分をお知らせします。水曜スペシャル第2週目、お試しを担当します。パーソナリティの高野美穂です。2023年の2月です。月1回放送の同番組では毎回1ヶ月の経過をかみしめながらお届けしておりますが、少し春を感じる瞬間が出てきましたね。私はつい先週、岐阜県、滋賀県を訪れておりました。実はどちらも通過をすることはあっても、あまりゆっくりと過ごしたことがない場所だったのですが、いわゆる郷土料理がたくさんあって、出張前後の一人時間も存分に楽しめてしまいました。旅行先としておすすめです。琵琶湖のほとりをお散歩していると、梅が一輪咲いているのを発見したりして、小さな春を見つけて、自分でも驚くほどにほっこりしてしまいました。皆さんは気温の変わりやすい昨今、いかがお過ごしでしょうか。こんな時代なので、ラジオも毎日も人生も気軽に。それでは早速スタートしていきましょう。さて、番組では毎回ゲストをお招きするのではなく、私と一緒に番組を展開してくれるゲストパーソナリティをお迎えしています。今日も気持ちは同志、英語学習業界で大活躍ですが、不思議とね、なかなかゆっくりお話しする機会がなかった業界のプロをお呼びしております。大変お忙しいようで、本日急遽当日オンライン収録にてお届けいたします。ご紹介します。小中学生をバイリンガルにする英語塾キャタルほか、英語教育にまつわる授業を展開されている三石聡さんです。よろしくお願いします。
英語塾キャタルの三石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりですよね、はい、レインボータウン FM。
そうなんですよ、うん、ちょっと調べてみたんですけれども、うん、けどね、2019年の9月なんで、コロナの直前ぐらいまでやってったのかなっていうふうに思ってまして。
そうですね、
なので1時間番組持たせてもらってたんで、うん、ラジオ久しぶりで結構緊張してます、
う
ん、
ね、In the Dreaming Class ということで、
はいはい、
本当結構そうそうたる教育業界の方いらっしゃいましたよね。
そうなんですよね、うん、たくさんいろんな方に出ていただいて、うんうん、まあ、市長だとか当時の文部科学の政務官だとか、うん、いろんな学校の総長副総長みたいな方にも来ていただいたんで、あの当時は結構面白くやらせていただいてましたね。
そうですよね、本当に私もね、うん、当時あの日本にいない時期とかもあったんですけど、
そうでしたね、はい、
すごくね、あの三井さんの番組から英語業界の最新情報だったり、うん、教育学界のまた何でしょうね、みんなこう新しい取り組みしてる人たちってつながってるじゃないですか、
はいはい、
そんな方たちを呼んでくださってたので、うん、あの楽しく聞いてました、
うん、ありがとうございます、
ね、なんか印象に残ってる回とかありますか、は
い、あのね、いろいろ残ってるんですけど、当時4技能試験っていうものを2020年から始めるっていうことが話題になっていた時期だったんで、それこそ先ほどお伝えした通り、文部科学大臣の政務官に来ていただいたりだとか、そういう人がもう4技能試験は文部科学省の一丁目一番地としてやってきますみたいなことをおっしゃってたんで、やるんだろうなーなんて思ってたら亡くなったみたいなことも含めて、うん、はい、いろいろと面白かったなと、うん、あとはやっぱりとはいえ大学は変わらなきゃいけないっていうことで、うん、早稲田、慶応、立教、この辺の大学、あと国際教養大学の学長さんにも来ていただいたりとかしたので、うん、その辺の学校の大学の取り組みなんかを聞いてる回はすごく面白かったなと思っていましたね。
そうですね、その4技能試験の回聞いたの覚えてます、
は
い、
うん、あ、そうですか。
やっぱりなんていうんだろうな、こうキャリア開発でも何でもそうだけど、こう箔の見方が変わると人って変わりやすいじゃないですか、
うん、そうなんですよね、
あの、うん、ね、人間ですから評価されるためにはっていうね、なってくるから試験があると変わりますね、うん、そうそう、おっしゃる通り、うん、なんてね、話していくともうどっからでもこう深くなっていっちゃいそうなんで、その前にね、はい、ちょっと英語塾キャタルと三井さんについて伺っていきたいななんて思いますが、
はい、
英語塾キャタルといえば私のね、生まれた町吉祥寺にもありますし、
吉祥寺村なんですね。
そうですよね、そうは、お子さんの英語教育に熱心な親御さんからすると救世主のようだったり、うんうん、もしくはね、味方によってちょっと高嶺の花だったり、そんな存在なのかななんて思ってるんですが、うん、まだね、はい、聞いたことがないという方もいると思うので、英語塾キャタルについて、うん、ちょっとご自身の辿ってきた道なんかも合わせて少し聞かせてもらえませんか。
はい、はい、東京で5校ですね、先ほど高野さんにおっしゃっていただいた吉祥寺も含めて、渋谷、自由が丘、吉祥寺、池袋、二子玉川かな、うん、あとは福岡で2つの場所で教室をやらせていただいてます、まあ、最近オンラインなんかもやっているんですけれども、まあ、コンセプトとしては よく日本人は英語が喋れないっていうふうに言われているんですけれども、本当にそうかっていうふうに考えたときに、帰国子女のバイリンガルっていう人たちはたくさんいるわけですね。僕も大学に入って初めてそういう人たちに出会ってびっくりしたわけですけれども、そういう人たちが話せるんだったら、うん、日本語っていう言語と英語のという言語がすごく違うから話せないわけではなくて、やはりやり方が間違ってたんだなと。ではどういうやり方をすれば英語ができるようになるかっていうと、日本でやってたやり方とは全く違うやり方なんじゃないかと。帰国子女たちがバイリンガルになっていくプロセスっていうのは、日本人が中学高校で英語を学んでいくプロセスと全然違って、じゃあそのプロセスっていうものがどんななのかっていうこと、そしてそれを日本にいた場合はどうやったら実現することができるのかっていうことを考えてカリキュラムを作り、さらにはその実際に自分が帰国子女として海外に行って英語を勉強してバイリンガルになったっていう体験を持ってる先生たちに来てもらってというかですね、教育の場所に立ってもらって先生として教えてもらうということをやっている塾です。
うん、そうですよね。もう理想ですよね、
はい、ね、それが本当に誰もに届けばすごく理想なんですが、なかなかたくさんの人に届いていなくてですね、もっと頑張んなきゃいけないなと思ってます。はい。
何歳くらいのお子さんからいらしてるんでしたっけ？
うちは小学校3年生から高校3年生までっていう形で生徒さんに来ていただいていて、ちょっと勉強するタイプの塾なんで、それよりも下の子たちはもっとプリスクールみたいなところで歌を歌ったりだとか、先生と一緒に絵本読んだりだとか、そういうことをしてもらえばいいのかなと。で、キャタルでは物語文を読書したりだとか、ボキャブラリーカードを作ったりだとか、英英辞典を引いたりだとか、あとはサマリーライティングをしたりだとか、そういうその英語が母国語ではない人たちが英語圏に行った時に入る授業、イングリッシュアザセカンドランゲージ、まあ、ESL って言われているものですけども、はい、その授業を形にしたのが我々のやっているような授業のタイプですね。なのでちょっと勉強っぽいことをやらせてます。
なるほどね、はい、でも、なんか伺っていて今すごい思ったのは、私もこうロンドンにいた頃にそのくらいの年齢の、まだ英語ほぼやったことない子がこう移住してきたなんて子にもよくあったんですけども、
はい、
この子たちってものすごい頑張るんですよ、当たり前だけど、
で授業について、ね、生きていけないですもんね、ついていけないもんね、
生きていけない、だからこうね、ついね、バイリンガルとか帰国子女羨ましいななんて思っちゃうことって私もあるし、みんなあると思うんですけど、その子たちってもうその月齢では普段ぶつからないほどの苦労をして泣いて泣いて泣いてるわけですよね。だからそうなると同じだけ追いつくと思うと、もうキャタルさん厳しくならざるを得ないみたいなね、
そうですね、
それは多少勉強はしなきゃねってことになりますよね。
結構驚いたのが、始めた頃ですね、もう2002年の2月なんでちょうど21年ぐらい経ってるんですけども、その頃に始めた時は帰国子女を集めて英語を教えたらうまくいくんじゃないみたいな軽い感じで思っていたんですけれども、実際に彼らを集めてみたら、英語のできる帰国子女とそうじゃない帰国子女の差っていうのがめちゃくちゃあることに気づいて、結構これはびっくりしたんですよね。じゃあその差は何が生み出してるかっていうと、さっき高野さんがおっしゃったように本当に英語の本をたくさん読んで、それこそ泣くような努力をしながらやってきたことを、ただ会話だけ、して、特に本も読まなかった、国語の日本の国語の授業でやるような作文なんかを書いたりとかして添削をしてもらうようなことをしてこなかったような人たちは、やっぱり会話はできるんで発音だけ聞いてるとすごく英語ができそうなんだけど、書かせてみると全然できないなんてことがよくあったんで、やはりどれだけ努力したかなんだなって、逆に言うとどれだけ努力させられるかっていうことが日本の教育の中で具体的に実現するためには必要なんだろうなと思ってやってますね。
よくわかります、で今これを偶然ね放送を聞いてくれている親御さんたちなんかからすると、どうやってこの英語中学だったりの英語授業を受けながら、こうやって自分の子どもたちは話す英語を身につけられるんだろうって、こう聞きたい方知りたい方いっぱいいると思うんですよ。それで、私も一応こう英語を使えるようになった立場からして、もしね今中学1年生2年生で勉強している子がいたら、今日習ってきた文法、これって普段はこうやって使うんだよって隣で言ってあげられる人がいたら、すごい違うなってよくよく思ってたんですね。キャタルさんでやってることってそういう感じなのかしら。
そうですね、実際に習ったものをなかなか使う場所がなかったっていうのは一つ問題だと思っていて、それこそ文法的に学んだことっていうものを、それも生きた英語なわけですよね本当はね、それを実際に使うっていうことがなかなかできない。じゃあそれをどういうふうに使える場所を作っていくかっていうと、例えばなんですけれども、読んだ本をサマリーを書かなきゃいけない、サマリー書かせてるんですけれども、そうするとただ読んでちょっと内容のコンプリヘンションテストみたいなのを受けて、終わりましたみたいな感じの読み方なのか、これからあなたはサマリーを書かなきゃいけないんですよって、だから読んだものを自分の言葉に変えて書き換えなきゃいけないんですよっていう、そういう授業を、そういうトレーニングを受けているのとは随分違うなと思っていて、
なので
例えばサマリーを書かせるだとか、で書いたものを先生に、じゃあ何て書いてんの、どういう意見なのってことを聞かれる、1分ぐらいでスピーチする、そういったインプットだけではなくてアウトプットを繰り返す、インプットアウトプットフィードバック、これをぐるぐる繰り返すっていうのが一つ日本の教育の中でできてなかったことだろうな、そして今キャタの中でやろうとしてることですね。
そっか、そうすると先生、バイリンガルの先生との会話は基本英語になるんですか？
でも基本英語でやらせてますけれども、例えば勉強法についてこうやって勉強するんだよってことを伝えるなんていうのは日本語で伝えた方が、小学校3年生とかだったらわからないので、英語で言われても、そういったインストラクションは確実にするために日本語ですることもありますが、例えば週末何してたのって、なんか公園に行ったんだ、じゃあそれ英語で言ってみようよって言って英語を教えるとか、そういうふうにやってますね。
なるほどなるほど。そのよく思うんですけれども、こう自分もね、子供の頃英語を話せるようになりたい子供だったんですよ、だけど方法がわからなくて、で周りに話せる人がまずいないし、で両親もどうやったら話せるようになるのか知らないし、
方法のわかんないですよね、
で地元の英会話スクールなんて言っても、子供心にこの先生は英語を話せないぞって分かっちゃったりとか、どうしたら、で英語習ったところでね、この文法ってどう使われてるのか分からないみたいな、そうそうみたいなところがあった。そこを目の前にちょっとキラキラしてるお兄さんお姉さんがいてね、バイリンガルな斜め上の先輩というか、家族でもない、先生でもない、にこう励まされながら勉強できるのって本当に羨ましいなって思います。
そうですね、やはり子どもたちはどんな力を持ってるかっていうと、憧れる力ってすごくあって、
すごいと思う、
それがやはり原動力で、でそういった人たちに、まあ正直英語を教えてもらって喋れるようになるというよりは、そういう人たちがこういう勉強してたんだよ、だから君もこの勉強すれば英語ができるようになるんだよってことをちゃんと伝えてくれて、そしたら安心できるわけじゃないですか、さっき高野さんが言ってたのと僕同じような体験してて、中学校1年生の時の英語の先生、絶対英語喋れないじゃんと、
そして、ね、気づいちゃいますよね。
ALT の先生なんか来ても大して喋れてないんですよ。だけど、だからその人が教えてる英語ってできるようになるのかなっていう疑問はあったけど、目の前にもう本当にバイリンガルの人が英語を教えてくれて、その人が小さい時、あ、私もこの本読んだんだよ、こうやって英字ってもちろん使ってたよっていうことを言ってもらえれば安心して勉強できる。なので彼らに教えてもらうというよりは、彼らがやってたことっていうものを、彼らがやってたやり方で、そのやり方をちゃんと成功者から学べるっていう、それが大きくポイントなのかなと思うんですよね。
本当にそういう人が欲しかった、もう私はテキストで習った英語が信用できなくて、今でも忘れない、私はすごい幸運なことに、中学3年生の時にですね、区の交換留学生に選んでもらってるんですよ。でもそれももう区には大感謝なんですけど、お金も出してもらって、準備がひどくて、なんていうか何も教えてもらわないままホームステイに送り込まれるんですよ。で自分でもう本屋さんを探して、でも英会話の本そんなになくて、こう旅行ガイドブックの後ろのページにちょこっとある英会話なんとかみたいに、あれ丸暗記とかしていくっていう、どれだけテキストがないのかっていう状態で、そこに何とかはありますかが Do you have って書いてあったんですよ。学校では Do you have って持ってますかって習ってるじゃないですか、これが通じるっていうのが信用できなくて、
なるほどね、
初めて降り立ったオーストラリアのキオスクで、Do you have で聞いたんですよ、何とかありますかってしたら、通じて、本当だったんだみたいな、ものすごい感動があって、そんなですよ。 恵まれてる立場でもこんな。
そうですよね。海外行けたのはやっぱすごい恵まれてますけれども、うん、
それはね、本当に
その前と後にどういう準備ができるのかっていうことによって、うん、経験が変わってくるじゃないですか、
は
い、そういう意味では本当にちゃんとし、うん、ね、準備ができてる人たち、世界が見えてる人たちとの随分差は出てきちゃいますよね。
ですよね。だからね、よくオリンピック選手の息子はオリンピックに行きやすいじゃないですけど、
うん、
この身近な人が行ったんだからみたいなところで、うん、英語もそうじゃありません？
当たり前だからね、うん、それがね、う
ん、毎週会ってるお姉さんが英語話せるのだから僕もできるとかね、
うんうん、
すごい大事ですよね。
で、そのね、方法論っていうのが実はね、うん、そんなに難しいことでもないし、
うんうんうん、
例えば僕らがやってることってオリジナルっぽく見えるんですけど、僕が発明したことなんか一つもないわけですよ。はっきり言って、その物語、ストーリーブックを読みましょうと。小さい子たちを、例えばハーバードだとかに行ってるような子たちが小学校3年生の時何読んでたかっていうと、英検の勉強なんか絶対してないわけですね、アメリカ人だから。
そうですね。うん、
何してるかっていうと、本当にその本を、ストーリーブックをいっぱい読んでるわけですよね。そういうアメリカだったら児童文学が特に日本よりも発達してるんで、そういった本をたくさん読んで、イマジネーションが英語の中でしっかりと作れているような子が、最終的にはやはりそのイマジネーションを使って、うん、賢い世界に進んでいくことができるんで、そういったことをこれでいいんだよって、この方法論でいいんだよっていうことが分かってる人から方法論を教えてもらえるっていうのは、さっき言ったオリンピックの親がこの練習やっとけばお前はこれじゃ絶対上達してオリンピック行けるまでになるからっていうふうに言ってもらえるのと同じだなと思いますよね、
うん、そうですよね。ということはもう20年とかですか、うん、キャタルさんとしてやる、
はいはい、
そうするともうキャッチコピーとして小中高生をバイリンガルにするってありますが、うん、もう、はい、なんていうか、その成功例が5万とあるということですよね。
いや本当にこれが面白くてですね、はい、共通してることが一つだけあるんですよ、
う
ん
う
ん、
聞きたい、うん、
成功する子の、もうこれだけなんですよ、はい、
うんうんうん、
続けられるかどうか。
おお、大人もそうかな。
大人もそう、
うん、だけど、うん、子供と大人のその人参は少し違うかもしれないですね、
うん
うん、
結局、
うん、
習慣化することができて、
うん、
それを続けること、英語習得なんてそれこそ何万という単語を覚えなきゃいけなくって、たくさんの本を読まなきゃいけなくてっていうと、日本にいてそれをやるってそんな簡単なことじゃないんですよ、うん、で逆に言うと、めちゃくちゃ1日12時間やったから1ヶ月でできるようになることでもないわけで、すごくゆっくり時間をかけて学んでいくっていうことが必要なんで、そういう意味では継続をするだけの力と、うん、あと子供なんで、まあ、さっきの人参の話じゃないですけど、はい、親がちゃんと信じられるか、
うんうんうん、
いろんな雑音が入ってくる、また子供も優先順位が変わってくる、
うん、
その中で小中高で例えば6年間7年間しっかりとできた人と、そうじゃない人では差が出てくる、大きな差が出てくる、うん、もうそれだけですね、はっきり言って。
そうなると、そうだな、本当に海外に行かずに、う
ん、はい、
高校までなのか中学までなのか通って、うん、これは普通に日本でいたらなかなかこうはならないぞっていう英語の仕上がりになった子はいっぱい見てきてるわけですよね、う
ん、いっぱいいますね、いっぱいいますね、うん、本当によく言われますもん、あの、人生変わりましたって。この前もスーパー歩いてたらですね、ちょっと若い、うん、20代中盤ぐらいの人に、キャタルの三井氏代表ですかって言われて、はいって言って僕今ニューヨークでこういうファッションの勉強しててって、三井氏代表の話聞いて絶対行こうって思って行ったんです、今行ってるんですって、本当なんていうそういうことが本当にたくさんあります、
うんうん、そうかそうか、そうですよね。もうあの、気づいた頃に、うん、もう英語があるとどうなるって知る前からその言葉っていう宝物を、うん、まあ、ある種親御さんがキャタルというのを早い段階で選んだことで、うん、パスポートを、そこに、ね、うん、行けるかもしれないパスポートを得てるというのはものすごいことですよね。
うんうんうん、そうだと思います、うん、だから親御さんもすごくたくさんの人がこう、うん、うちの門を叩いてくれるんですけれども、うんうん、最終的に本当にその子が英語できるまで信じて続けられる、ある意味いい意味で放任できるというか、
うん、
すごく干渉しちゃうとやっぱりこう伸びてったりだとか、うん、だれたりだとか、英検落ちたりまた落ちたりなんていうとここじゃダメなんじゃないかみたいなことを思い始めたりだとか、優先順位も変わってきて、数学の点数が上がらないからとかって言って、うん、数学の塾行かせるためになんて言ってると、最終的に本当に取りたいもの取れなくなるので、うん、そこは親御さんの信じる力、うん、逆に言うと我々としては信じて、親御さんが信じてもらって安心して通い続けられるような塾になるっていうことが、子どもたちに対して 安心させることと同じぐらい重要だなと思ってますけどね。
そうですね。まあ、親御さんの気持ちも分かるんですけどね、うん、英語ってやっぱり大人の我々もそうですけど、はい、長距離レースなのでやっぱちょっと短距離走のゴールも欲しいじゃないですか。
そうですね、
はい、でね、しかもどっか受験とかのタイミングで Q があると有利とか、
そう
ふとついそっちの競技の違う英語レースに行ってしまうというね、
そうところ
はありますよね。
そうなんですよね、うん、ただこれかわいそうなのはやっぱ子どもたちかわいそうで、
うんうんうん、
今の英語教育ってあれプリスクールだ、うん、英会話学校に行って小学校から担任の先生が教え始めて中学に行ったら文法勉強して高校行ったら予備校行ってって、うん、いろんな勉強法で勉強してるじゃないですか。これねどの勉強法がいいかっていうことが分かんなくて、その右往左往してる間に自分の勉強法っていうものを身につけられないで終わっちゃう人が多い。で逆に言うとそれこそ例えば野球の練習でもテニスの練習でも将棋でも何でも同じだと思うんですけど、基礎練習みたいなのがあって、うん、それをちゃんと信じて同じことをやってる人が伸びていくんで、
う
ん、ここの違いっていうのは、
そ
うですね、日本の教育の中でいろんな勉強法で自分の勉強法を見つけられなかった人なのか、例えばキャタルみたいなところに来てしっかりとした自分の勉強法で勉強し続けられる人なのかっていうのの差はありますよね。
そうですね、もうさっきの測り方だと思うんですよね。こう英語というものは本来変わらないはずなんですけど、
うん、
それをどう測るかが単語テストになっちゃうのか、うん、こう文法で罰がつけられる英語のテストになるのか、
うんうん、
もしくはもう何のゴールも測り方もないコミュニケーションを取るというものがゴールになるのか、でやっぱりどうしても一時的に時間を割くところ変わってきちゃいますからね。さっきの4技能にもつながりますけど、
うんうん、ただ面白いのが例えば僕慶応大学だったんですけど、慶応大学の経済学部って英語と世界史だけで入れる受験で入ったんです、うんうん、だから僕も結構英語得意で入ったはずなんですが、同じ受験で中学校まで海外にいたみたいな帰国子女がいるんですよ、
はい、
でそういう人はほとんど英語の勉強しないで大学受験も入ってる、英検もいい点取ってる、トーフルもいい、うん、もちろん単語テストってできるし、うん、学校の成績も良かった、社会に出ても英語ができる、つまり強い英語力を身につけたらどんな測り方されてもいいところに行けるわけですね、うん、なのでその例えば英検に特化した、英検に最適化した勉強をしちゃう、学校の勉強に最適化した勉強しちゃう、もっと言うと英会話だけに最適化した勉強しちゃうと潰しが効かないけど、本当に強い英語力っていうものを身につけられれば、小説を読んで、つまり書いて、そして何度も何度も繰り返してみたいなことをやっていけば、どんな測り方でも対応できる英語力っていうのを身につくだろうなと思ってます。
そう、大賛成です、大賛成、
うんうん、
そうなんですよね。なんなら国語力というか言語力は英語でも国語でもあるところまで行くと確実に一緒じゃないですか、
はい、
こう要約をする力とかプレゼンテーションをする力とかね、
うんうん、
そう、ちょっと大きなところ言い過ぎたかもしれないけど、
いやいやけど本当そうですよ、
そうそう、だけどこう、うん、でただ Q とか点とかなるとそこの Tips が欲しくなってしまって、うん、そこに当ててつい勉強しちゃうっていうのは、うんうん、なかなかね日本の英語教育の課題だったりしますよね。
これね実は英語教育だけじゃなくても、うん、国語教育でも同じようなことが起こってて、
そうかもしれない、
うん、やっぱりその例えば人の気持ちを考えられるだとか、
うんうんうん、
あとは自分の気持ちをちゃんと伝えるだとか言語化できるだとか、単にお前がムカつくっていうんじゃなくてこういうことで残念な気持ちになったんだよねっていうふうに言えるだとかっていうのは、これは国語力がどれだけあるかによっての違いになってくるんで、日本語でも英語でもその言語を習得するための時間っていうものがすごく重要なんだと、それはもう将来人生を豊かに過ごすために英語も国語もすごい重要で一番重要な基礎だっていうことをですね伝えていかなきゃいけないなと思ってますね。
そうですよね、うん、だから英語で言うとぜひ番組の後半で話していきたいんですが、私もは大人に、はい、まあ、ちょっとね学生時代に数週間の交換留学生行けたなんて幸運はありましたけど、その他の海外に住んだとかアドバンテージはなく、うん、大人になってから英語を勉強したんですよね。でその時に決めたことがあって、うん、私のゴールは話せるようになることにしたんですよ、
うんうんうん、
でどっかの大学に入るでも英語の試験を取るでもなく、こう日本と同じように例えば今私がワクワク考えている仕事のプランを話せて、
うん、
なんならそれを面白く話せて笑ってもらって仲間ができてとか、うん、それを目的にしたんで、うん、試験勉強だけって全くやってこなかったんですよ。
なるほどなるほど。
で、うん、だけど時々定点観測的に試験をほぼ準備しないで受けるんです。
はいはい、
がっつり上がってます。
おお、なるほどね、なるほどね。
これでこそなんだと思うんだけど、でもやっぱり企業とかにいると、うん、トイック800点提出してくださいとかって出てきちゃうじゃないですか。
うん、
でそうなるとやっぱりちょっとそこに注力せざるを得ない、
うん、
その辺が悩ましいなとよく思って見てますね。
いろいろ言いたいことありますね
じゃあ言いたいこと後半にしましょうか
はい、はい、
じゃあちょっと溜めておいていただいて、はい、ここで1曲お届けいたします。なんか曲好きだって言ってくださいましたね。
あ、この系のね曲はすごい好きですよね、うん、ビルウィザードで、うん、あのリンオンミーって曲があって、
お、はい、うん、
あれもすごくいい曲で、ね、そのカウントオンミーとかリンオンミーとか、うん、あとリライオンミーだとか、そう、ね、そういうこうなんていうのオンミーっていう、頼っていいんだよ、そういう、
そう、う
ん、言葉なんかを英語の歌詞から学んでいくっていうのはすごくいい勉強法だし、うんね、楽しいですしね、
うんうん、だし本当にもうそれが私の目的だったりするんですけど、
あ、
もう
なるほど、
なんかなんていうのかな、こう親しい友達が困っている時、うんうん、それが英語しか通じない方でも助けられるっていうのがちょっと私の一つのゴールみたいなところがあるんですが、うん、そうするとね、うんうん、チャットなんかで普段から使う言葉なんですよね、カウントミーとか。
なるほどね、なるほどね、
そう、
いい友達だなな
んかだからワンツースリーで行きたいですね
はい、本当そうです ね、はい、
そんなところで後半もお話を伺っていきたいんですけれども、うん、
はい、
総合的な、ね、英語力を見つけると、うん、まあ、結果的に点数なんてついてくるもんだよ、うん、とはいえ、うん、ブラブラブラみたいな話をしてましたが、うん、そうなってくるとこう総合的にね、お子さんたくさん見てきて、うん、お子さんどんな風に、もしくは親御さんどんな風に英語に向き合っていくのがいいんでしょう、う
ん、まあ、いろんな話今日はしたいんで、もう簡単に話させてもらうと、はい、どこの時点で英語力が高くなきゃいけないのかっていうことは、うん、これは決めてほしい。でほとんどの人にとっては大学進学時っていうのが一つのターニングポイントになるんで、ここまでは焦らないでほしい。そしてその時にどうなっててほしいかっていうと、アカデミックな場でサバイブできる英語力を身につけてほしい。
なるほど、ね、
アカデミックな場っていうのは、うん、私留学するつもりがないんだけどっていう人はもういると思いますけど、例えば日本の大学ですら最近は国際化されてるんで、うん、海外からの留学生もいる、海外からの留学生と喋ってる帰国子女の友達もいるっていう中で自分が喋れない苦しさなんかもあるかもしれないし、英語の授業を取らなきゃいけないかもしれない、留学をしてアメリカの大学の授業の中に入っていかなきゃいけない、そしたらもうたくさんもうびっくりするほど、こんなに読んだらちょっと頭おかしくなっちゃうよっていうぐらいものを読まされる授業はもちろんすごいスピードで英語で聞かなきゃいけない、即座に自分で答えなきゃいけないし、エッセイで評価されるっていう、そういった世界の中に入っていっても大丈夫な英語力を大学入学時に少なくとも身につけている、その入り口に入って、ドーフルで言うと70点、まあ英検準1級、うんうんうん、まあごめんなさい、これね、その点を取ればいいんだよって話じゃないんで、勘違いしないでいただきたいんですが、
目安ですよね、
目安で言うと、うん、英検準1級取ってドーフル行って80点ぐらい取れるようになってれば、
うんうん、
そこから、1年間交換留学で海外行きました、でそれで本当にもっと勉強したいんだったら、メディカルスクール、ロースクール、ビジネススクール、アートスクール、いろいろあるんで、そういったところで海外の大学に行くっていう方法もあると思うんで、うん、なので、
なるほど、ね、
うん、高校卒業時にアカデミックな世界でもサバイブできる英語力を身につけるっていうことがゴールだと思いますね。僕らはトーフル100点って一応言ってますけど、
うんうんうん、いやすごいシンプルに伝わってきました。まずそうですね、うん、いつまでって決めるの、大人にはよく言ってたんですけど、うん、なんかいつにその機会があるのみたいなこと言ってたんですけど、子供こそ突然ね、例えば中1でどのくらい話せるかってそんな重要じゃなかったりするんですよね。
重要じゃない、
うん、もしかしたらモチベーションを保つためにちょっと子供と同士でゲームの話、うん、英語でできたみたいなのは大事かもしれないけど、うんうん、そこは必要じゃなくて、その時の英語の Q を自慢し合うことなんて本当実はバカらしくて、おっしゃる通り、大学進学進路を考える時ぐらいに話せるで、かつ、うん、さっき国語っておっしゃったのがすっごいわかるんですけど、うん、アカデミックの英語って言語を超越した、英語日本語を超越した構成力とか、
うんうん、ロジックなね、
ロジックなの必要じゃないですか、うんうんうん、でこれが身についてないとアカデミックイングリッシュ全く立ち打ちできないですよね、
うん、だからそれも最初からそのロジックな勉強って難しいんで、例えばそのストーリーで笑えるっていうのはちゃんと筋が通ってるから笑えるわけですよね。
確かに確かに、間違いない、
うん、そういうすごい、うん、もう本当に日本で言うとカエル君とガマ君みたいな本を読んで、うんうん、それを読んで笑えるっていうのは筋が分かってることなんで、ね、ちゃんと筋通ってなかったら面白くないから、そういうところから始められるはずなんですよね。
なるほどね、うん、確かにここまで焦らないでほしいっていうのは、 あんまり世の中に言われてないことかもしれないので、
めちゃくちゃ僕言ってるんですけどね、全然発言力が足りない、足りないのか。で、親御さんでよくあるのが、うん、もうなんか小学校4年生までに英検何級取ってとかって言って、うん、そんな勉強の仕方したら本当にね、英語嫌いになっちゃうよって思うんですよ。だから、小学校のうちの英検12級取って、センター試験でいい成績取れなかったなんていう人いくらでも聞いたことあるんで。
なるほど、なるほど、うん。
だからやっぱ親が前のめりになって、隣の芝生ばっか見ながら自分の子供の本当に将来を考えないで、うん、今なんとか取らなきゃとかっていうふうになっちゃってるのは、なんとか止めたいなと思ってます。
そうですね、そうですね。実はね、イギリスでも英検って受けられるんですよ。うんうん
ね、受けられますね世界中でね。
ご存知ですか。で、はい、年に何回って決まっていて、うん、で帰国するときに帰国子女枠でどっか入りたいとかってなると結構親御さんやっぱ躍起になるんですね、
うんうんうんうん、
だけども英語で、ね、普段から授業を受けているお子さんたちだから、うん、高い級取るんですよ、びっくりするぐらい、うんうんうん、だからその会場を覗くと想像と全然違うちっちゃい子がいるの。
はいはいはい、そうでしょう、
ね、なんか2級の試験とかに、うん、何歳っていうような子がいたりして、もうなんか眠っちゃいそうになりながらテスト受けたりしていて、いや親御さんの気持ちも分かるけどなって思ったりしています。
そうですね。まあ本当にその年に合ったものをちゃんと提供するってことはすごく重要だと思っていて、もう小学校3年生とか4年生とか今こそイマジネーションをしっかりと身につけるときに、気候変動のことだとか工業化についての文だとかを読まされても、うんうんうん、やっぱし面白くないですよ、ストーリー。ピーターパンの方が面白いですから絶対に。
そうですよね、そうですね、う
ん、だそういうのを本当は読んでもらいたいですよね。
確かに本当に。じゃあね、子どもの英語教育はいかに続けてあげられるかと、
う
ん、焦らないのが大事だと。
勉強法を信じて、あとはゴール設定ですよね、勉強法を信じて、
はい、
正しい方向に、長いこと続かないと到達できないんで、
はい、うん、うん、いいお話聞きました。じゃあゴール設定という意味では、うん、こう私たち大人のね、
うん、
英語力の身につけ方も一緒かなと私は思ってるんですよ、うん、
はいはい、
こうね、これが例えば、まあ、ビジネスマンの年齢とかにもよるんですけど、まあ、我々こう40代とかって入ってくると、うん、やっぱりこのジャンルを強化するべき。
高野さん40代なの？
私40代です。
うん、そう、全然若く見えるじゃないですか。
何をこうオンラインのラジオで突っ込んでるんですか。
はい、すいません。
そうなんですよ、はい、でね、はい、記事なんかで読むと今ね、うん、これだけ堪能でマサチューセッツなんて言っちゃってる三井さんでも英語を苦労された頃があると、
うんうんうん、
で私も当然普通に育って急に来た英語機会で苦労してというか、うん、意図して身につけた英語力、
うん、
で、うん、多分お互い急に英語が必要になったビジネスマンにどうしたらいいなんて聞かれたりすることあると思うんですよ、うん、
はいはい、
どんなアドバイスしてますか、ちょっとフリーダークエスチョンで。
めちゃくちゃ難しいし、
ね、
どのぐらいやる気なのとか、
う
ん、どのぐらいの英語力なのとかってけども、本当にこの質問何万回も聞かれてると思うんです、うん、お互いにね、
うん、聞かれてる。
ただよくおっしゃられることで、
うん、
バーとかに行ってちょっと話して雑談とかできるようになるぐらいでいいんですよとかっていうこと言われて
それが一番難しいんだ
よって。そうそう、それが一番難しいんだよっていう。だけど逆に言うとここにヒントがあって、
うん、
じゃあ何が簡単なのかっていうと、自分がどんな仕事してますだとか、
はい、うん、
今回はこういうことを目的に、うん、例えばロンドンに来てますだとか、うん、そういうようなことってもう定型文で決まってるんで、
そうそう、うん、
だからそれをちゃんと言えるようになるっていうことから始めるべきだと思うんですよね。だから自分の僭越ながらですね、僕頭を使わない英語勉強法っていう本を出させてもらっていて、これはどんなのかっていうと、まあ頭を使わないって言ったって勉強しないでいいよっていう話ではなくて、自分が言えるようになりたいことのセリフ作ろうよと、でそのセリフを丸覚えしましょうって、運動のように頭を使わないっていうのはすごい考え込むんじゃなくて、もう何回も何回も繰り返し運動のように言いましょうよっていうような勉強法で、で、その勉強法での英語塾、大人のための英語塾みたいなのも一時やってたんですけども。うん、
やってらっしゃいますね、まあ、
これ、うん。はい、これなんでやめたかもまた面白いんで、ちょっともし時間があったら話したいんですが、
ぜひ。
この時にね、うん、面白かったのが、うん、 ある俳優さんが来てくれてたんですよ、はい、仲いいんで言っちゃっていいと思うんですけど、えなりかずきさんが来てくれていて、えなりかずきさんはね、もう本当にやっぱしセリフを覚えるのがめちゃくちゃ上手だから、うんうんうん、毎回自分の英語のセリフを完璧に覚えてくるんですよ、身振り手振りを交えて。素晴らしい、うん、でそうするともう本当に普通に英語喋れる人じゃんっていうような感じなんですよね、うん、ただ他のことは答えられない、うん、だから自分が俳優になった気持ちで自分の言いたいことをセリフにしてそれを丸覚えするっていうことがいいんじゃないかなと、
うんうんうん、一旦そうですよね、丸覚えよくて、うん、私もすごい近いことを感じていて、うん、自分が日本語で使っている表現ってやっぱり自分の表現なんですよね、
はいはいはい、そう言いたいんですね、思考がね、
そうそうそう、会議中とかに自分がよく言う口調と自分の上司がよく言う口調って違うんですよね、うん、だけど英語だとつい例えば私はこう考えますをなんか10個覚えちゃったりするんだけど、
はいはい、
自分の性格ではまず2個しか言わないとかね、
はいはい、
このもんなんですよね、だからその、はい、私版のよく言う表現をなるべく増やしていく、
うんうんうん、そうそうそう
そう、水井さんがされていた、うん、もう名前一バイリンガル FM の発想ですよね、それは本当に私一緒で、
うん、
私1回だけ体験させてもらったことあるんですけど、その時にもらった表現未だに使ってますよ。
あ、そうですかそれはそれはやってよかったですよ
そう、はい、うん、だから私は自らピックアップしていきましたけど、そういう場所があれば、うん、ね、そこでどんどんマイフレーズというか、
うんうん、
こうビルドアップしていけるわけで、
は
い、
で当時は2021-25年ぐらいだったんですが、うん、はい、じゃあ一般的な人たちはどうやって自分の言いたいセリフっていうものを英語にするのっていうことに、これにすごくハードルがあって、うんうんうん、例えばその本の中でもとにかく英語ができる人を周りに探してください、そういう人たちからセリフになってく、うん、作ってくださいみたいなことを言ってたんですが、うん、今はそれこそ Google トランスレーションでも、もっと言うとそのチャット GPT でもうそういうものを使って、うん、もう自分が言えるような、これはちょっとアカデミックすぎるからもうちょっとランク下げてセリフ作ってちょうだいみたいなことを言うと勝手にやってくれるんで、その AI が作った言葉をまず自分のものにしてみるっていうので、よく AI は自分の人間性を失っていくんじゃないかみたいなこと言われるんだけど、逆に AI から学んで自分のセリフにして自分のその英語の人間性っていうものを作っていくっていうのは、これはいい勉強法なんじゃないかな。
いいですよね、今はね、私もたまにやります。なんかこういかにも日本語っぽいこう自分が普段使ってる言葉をちょっと入れてみて、
はい、
どんな風に翻訳されるかなって見てみて、はい、あ、確かにこれが違いかって掴んだ後、それを実際仲良しに送ってみて、これって変とか、これって私っぽいって聞いて、あ、ぽいぽいって言われたらその後も使うみたいなことをねよくやってますね、
まあ、ただねやっぱりすごく、はい、うん、英語って長丁場なんで、これも本当に習慣化するっていうことをしなきゃいけなくて、よくね、成田空港から帰ってくるときが一番英語のモチベーションが高いとかっていうふうに言われますけれどもそれをどうやって、これ大人も子供も全く一緒で、どうやって仕組み化することができるか、
う
ん、もっと言うと飽きてくるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
やってることに勉強に
間違いないです、
うん、で、うん、集中力、習慣の本を読んでた時に書いてあったんですが、うんうん、結局ウェイトリフティングの、チャンピオンになる人の名コーチっていうものに聞いたら、うんうん、どんな特別な練習法があるんですかって聞いたら、練習法は特別なものはないと、
うん、
何が一番大切かっていうと、その退屈なこと、英語で言うとボアダムに、
うんうん、
その立ち向かっていけるかどうかっていうことが一番その能力の差を生むんだっていうふうに言っていて、結局ここだろうなと思いますけどね。
本当に本当に、なんで、なんでしょうね、海外との接点が結果的にある方とか、こう言語を学びたいっていう方って、三井さんも私も多分そうだと思うんですけど、欠点として飽きやすいんですよね、
うんうんうんうん、
そこにこう両方傾向がある気がしていて、うん、私も飽きないようにって、ね、ものすごい気を使っているんですよ、
うんうん、
でそれに分かりやすくやってるのが3ヶ月ごとに勉強法を変えるっていうのをやっていて、うんうん、でとまるでそういうと前半の、ね、ことに反するようですけど、目的は一緒なんです、
うん、
話す、私らしい英語を話すためにやるけど、そのためにじゃあ例えばある3ヶ月はオンライン英会話やっていたけ
ど、
ある3ヶ月はどうするとか、うん、なんか、うん、まあ厳密じゃないですけど、
うん、
だんだん移っていく、だから例えば同じキャタログの中でも同じことをやるんじゃなくて、こうちょっと、うん、 変えていくみたいなことを、私はあんま大人なので、自分で少しずつ変えていっていますね。
うん、僕はね、そういう意味で言うと、コンテンツが面白くなっていけばいいんじゃないかなって思うんですよね。それも間違いないですね。勉強法をね、変えるって結構なんだろうな。チャレンジングでクリエイティブなことだから、誰もができることじゃないくって、どっちかっていうと、勉強法固定のコンテンツ替えの方が、一般的にみんなができるんじゃないかなというふうに思ってるし、僕はどっちかというとそっち方面で行きましたね。
そうですね。
あとは、あの大人も子供もそうだけど、それこそ3ヶ月ごとに何か発表の機会がある、例えばスピーチコンテストがあるとか、海外旅行に行くだとか、そういうそのプレゼンテーションの機会とかがあると、そこからまたその先の次のもう一歩先に行かなければいけなくなるので、
そうですね。
先ほどの話の中で、あのマサチューセッツ工科大学の話になりましたけど、僕ね、はい、TOEFL 100点取って、102点かな、3点だか忘れた、そのぐらい取って、それなりに自信を持って、その MIT の授業に臨んだわけですよね。で、そしたらすごいの、向こうの人たちって、もう教授がブワーとか喋ってるのに手挙げてバンバン質問してって、聞いてるのだけでも精一杯、むしろちょっと遅れ気味、なのに、それにバンバンみんなが質問しててディスカッションになっちゃって、なんか F1 レースの会場に軽自動車で乗り込んだみたいな感じになっちゃったんですけどね。ただ、それがすごいなって、ついていけないなって思ったのは多分最初の半年ぐらいで、
すごい、
それを超えていくと自分もその中にちょっと入っていけたりだとか、だからそれでも発言するときに一生懸命こうメモ帳でこうメモ書いて、In my opinion なんとかかんとかとか書いてから、それを見ながら質問するんだけど、それでもちゃんと質問できたりとかするようになるんで、新しいチャレンジをね、自分のその背丈を上げて伸ばしてくれるような新しいチャレンジを定期的に3ヶ月6ヶ月そのぐらいごとにやっていくと、刺激があって飽きないんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、そうですね。例えね、多少間違っていたりしても、こう、一回ダブにこぐっちゃうと、もうずっとダブっちゃうので、そういうレクチャーとか参加した時は、もうなんか思い浮かんじゃったら言うんだって自分にルールを設定して喋ってましたね。
そうです
ね、一回飲み込んじゃうとずっと黙ってしまうので、
ね、まあ、あとは友達作ることですよ。
そうですね。
友達を作ることに躊躇しないこと、とにかく友達を作るっていうことがすごく楽しいことで、でそれができる日本人ってあんまりいないんで、友達をたくさん、外国人の友達をたくさん作って英語できない人あんま見たことないですから、たまにいますけどね。
だからそうだな、私も最近なんか英語の勉強法とか細かく変えるとか、もうもはや考えなくていいのは、結局人間に興味があるので、いろんな人といろんな英語を話すじゃないですか。そうすると、まあ当然だけど、それぞれが使ってる英語も違ったり、あとこの子のこの間悩んでたことが気になる、もうそれがコンテンツですよね。気になるから聞くし、何かできることがあればアドバイスするし、みたいなので、今はなんかモチベーションというか、何でしょうね、自然にローリングしてる感じがありますかね。話は本気で尽きないんですけれども、そんなわけで、In the Dreaming Classが復活するんですよね。ラジオではなく、ちょっとラジオを飛び出て復活するということで、ちょっと最後にそんな話をしていきたいんですが、どんな内容になっていくんですか？
まあ、やっぱりその教育に対して関心を持っているその親世代の人たちってすごく多いんですが、その教育にだけ特化して向き合ってる、例えばテレビ番組、ニュース番組とかもあまりないじゃないですか。ちょっとしたコーナーの中で扱ってくれるとかっていうのはあるけれども、もっと深くその教育について知りたいっていう人ってすごくいると思うんですが、そういうメディアがあんまりないので、これからの教育がどうなって、特に今すごく変わってる時期ですから、そういう中で教育っていうものをに毎日向き合ってる人たちから話を聞いてみようということで、あの東名館中高っていうのがですね、佐賀にありまして、あのキングダムの原先生が出た学校で有名な学校なんですけどね、あのそこの今校長をやっている神野元気くんっていう、
校長先生なんですね。
はい、校長がいまして、その彼はもともとその AI を使った、教材なんかを作っているキュベナっていう学校、学校というか会社は、 ものをやってたんですけども、うんうんうん、その彼と一緒にWMC でやっていこうかなと思ってるんですね、うん、
面白いですね、はい、本当にあの私立の高校なんていうのは校長先生が変わるとガラッと変わったり、うんその中の大きく変わるものの一つに英語教育ってある気がするんですよね、うんうんうん、都内でも結構女子校なんかですごいユニークな英語のレッスンしてるところがあったりですとか、そうですね、はいはいはい、そのあたりは面白そうですね、
うん、そうですね、うん、英語教育はもうみんなで変わるのは一旦やめようと、
お
全国的に4技能試験っていうのを導入して、はい、
うん、
北海道から沖縄まで等しくみんなで英語を学ぶ機会を提供するってことは文部科学省は諦めましたと、うんうん、まあ、提供することは諦めてとかそれを図る、はい、っていうことからそっちの方から変えていくっていうことは、当時の文部科学大臣の失言によってなくなっちゃったんで、なのでそれはやめると、うん、だけど逆に言うともうこれからはそれこそ親がしっかりと選んで、
うん、
子どもの英語力を身につけていくっていう意味で親の理論武装の能力によって英語力が変わってきちゃう、
うんうん
う
ん、
公教育には任せられないってことが決まっちゃったんで、すごくその私立どういう私立を選ぶのか、そこがどういうことをやってるのか、どういう目標を持ってやっていけばいいのかってみんな悩んでらっしゃると思うん で、
そうです、ね、
まあ、英語教育だけじゃないですけどもね、いろんな話していきたいなと思ってます、
う
ん、
そうですね、はい、本当にもっと言うと中学受験というのはともすると話せる英語を身につけるだけ考えると障害になるかもしれず、でも中学に入ることでそこから先何か語学にプラスになる教育が受けられる部分もあって、そこはちょっとなんていうか、ね、両取りできないみたいな部分もあったりして、いろいろ議論が活発になるんじゃないかななんて思って、ね、
中学受験で理科と社会勉強するってすごくそれはそれでね、
うん、
価値があることだとは思うんですが、中学に行ったらやっぱすごく勉強しなきゃいけないし、
なかなか
中学受験のその10歳11歳12歳っていうのは聴覚から考えるとやっぱし語学習得のゴールデンエイジなん で、
そ、
なんで、
はい、
その時期になんとか英語を勉強させときたいっていう人たちもたくさんいて、それに応えるような学校も出てきてますよね。
そうなんですね。じゃあもうそのあたりも、うん、いや私自身が大変興味がございます、はい、そんなわけで本日は小中高生をバイリンガルにする英語塾キャタルの三井聡さんにお越しいただきました、ね、ラジオでもすっかり根付いたオンライン収録、ね、楽しんでいただけましたでしょうか、はい、さて水曜スペシャル高野美穂のお試し、次回は3月8日にお届けいたします。スタートアップ界の有名人であり私の大親友でもあるワメージングの CEO 加藤文子さんにお越しいただく予定でおります。ちょっとね仲が良すぎるのでいろんな失言をしないようにお互い生放送の前に別の意味で打ち合わせをしなきゃなと思っております。三井さん本日はお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。